今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書22章15節から22節です。マタイによる福音書22章15節から22節、はじめに15節をお読みいたします。その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。では一言お読みいたします。愛する主よ、世の者は御国の者を憎み、悪魔サタンは愛されし者、神の国の者をいかに貶めようかと相談し共に集います。主よ、しかし我らはあなたにあって知恵と啓示の霊が与えられ、そして悪魔サタンに敗北するではなく勝利し、むしろ彼らに誠に主が生きておられ、主こそより頼む者の力であるということをはっきりと世が、また悪魔サタンが知り、敗北し逃げ惑いますように。ですよ、いかに暗闇が妬んでこのような攻撃を仕掛けてきても、我らはただ御言葉を述べ伝え、御言葉を解き明かし、イエスキリストを礼拝すること、イエスキリストに集うことを、主よ、今日も我らはそれを目指して進んでいきます。どうか今語るしもべの唇を清めてください。これに預かる一人一人の耳を清めて、あなたの命の言葉を通りよくいただき尽くすことができますように。そして主よ、今もろもろ攻撃を受けているこの天性の音響システム、これをあなたが全て整えてくださいますように。そして本当に心置きなくあなたに賛美し、心置きなくあなたの御言葉に耳を傾けることができますように、どうか主よ、あなたが整え導いてください。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。イエス様はいろいろな人からですね、いかに罠に落とし入れようかと、その企みがイエスさんに対してなされました。で、今日の箇所ではパリサイ人たちが出てきて、どのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談しました。パリサイ人、宗教熱心で、そしてイスラエルの国粋主義者です。イスラエルがもう一番だ、他のローマ帝国、神に従わない汚れた者たちだ、そのようなところの教えはもう排除して、ただ律法に従順しよう、律法を固く守ろうとして、律法に記されていないことさえもそれを考え出して、これが神に喜ばれることだと勝手に編み出した方法を、人に押し付け、また自分もそれをしようとする、そのようなパリサイ人たちにとってイエス様は目の敵でした。それで16節、彼らはその弟子たちをヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとにやってこう言わせたとあります。パリサイ人の弟子たちがヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとにやってこさせました。ヘロデ島とパリサイ人、この2者は普段共に対立している者たちです。パリサイ人たちは国粋主義者、もう最右翼ですけれども、ヘロデ党というのは、ヘロデ、当時の王、イドマヤ人、異邦人が、このイスラエルの王として取り仕切っている、そのヘロデ、そのヘロデに取り入っている、要するにローマ帝国に取り入って、そしてイスラエルを存続させようという、そういう一派がこのヘロデ党の者たちです。ですから右翼と左翼が対立しているようなものですね。でもこの2者が共に相集って イエス様に対立しているんですね。相手の敵は、自分の敵ということで、このヘロデ党もパリサイ人も、共に手を組んでイエス様を落とし入れるという面において手を組んでいるんです。もうそれほどですね、イエス様亡き者にしようというその憎しみが、このパリサイ人もヘロデ党も共にその憎しみが強いことをここから分かります。パリサイ人たち、神の国のためであるならばローマ帝国に貢ぎを納めるということ、ローマ帝国に屈するということ、これは御心にかなわないこととして、でそれでその正義に従って突き進ん でそれで税金は納めないという、そういうのを良しとするのがパリサイ人。ヘロデ党は積極的にローマ帝国に取り入って、そしてイスラエル、ユダヤが栄えること、これを良しとするものです。ですからローマ帝国に貢ぎを納めることは、これは良しとしているのがヘロデ党なんですけども、でそれでこの2者が共にイエスのところにやってきてこう言わせました。16節、先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見られないからです。一見するとイエス様に組みしているかのような、イエス様を立て、お立て上げているかのような、そういう言葉ですね。で17節、それでどう思われるのか言ってください。税金をカイザルに納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。これがイエス様を言葉の罠にかけようとして持ちかけた、このパリサイ人とヘロデ党の合同のイエス様に対する言葉の罠作戦なんですね。イエス様を罠にかけようとする、言葉の罠にかけようとする、その作戦です。要するに税金をカイザルに納めることは立法にかなっているか、かなっていないか。これですね、イエス様がかなっていると答えても、かなっていないと答えても、イエス様は落とし入れられてしまう、その手の質問です。世の中はイエスと答えても、ノーと答えても、罠に落とし入れられてしまうという質問を、それを投げかけてくることはあります。世が提示してくる右か左か、イエスかノーか、どっちに転んでも罠に陥って落としめられてしまうということ、これ確かにあるんですね。世の中を歩んでいく上では。そういう場合、私たちはどうすればよいか。イエス様はどうしたか。イエス様はですね、世が問いかけてくるイエス・ノーの、どちらかに答えるではなく、真理を答えました。丸一か丸二かどちらかを答えなさいという質問を世はかけてきます。でも、丸一か丸二かどちらか答える必要はなく、真理を私たちキリスト者は、答えるべきです。何が真理であるのか。聖書は何と言っているのか。何が主の御心にかなっているか、これを私たちは答えるべきなんです。イエス様は、まず18節、イエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか。イエス様は知恵と啓示の霊を持って彼らの企みを見抜かれました。この者たち、問いかけをしてきた人たち、彼らは最初は、先生、あなたは真実な方です。誰の顔色も、見られない、誰をもはばかれない真実な方ですと、持ちかけて、そしてその次に、税金を返さずに納めるなら立法にかなっているかかなっていないか、その問いかけ、ちょっと一見すると確かに怪しいと私たちも思いはするんですけども、イエス様でも霊において見抜かれました。悪意を知りました。皆さんもですね、世が問いかけてくるとき、その裏にある悪意、それを見極めるということを、皆さんしたいと思わないですか。皆さん、そのような企みを見抜くということを、それを皆さんもものとできるために、皆さんも知恵と啓示の霊が与えられるように日々祈り求めるべきです。あらゆる、世が問いかけてくる、落とし入れようとする罠、これを私たちを見抜いて、それに対してイエス・ノーで答えるではなく、彼らの土俵に戦って、 彼らの土俵に乗っかってわざわざ、ね、戦うではなく、真理の土俵に彼らを引きずり込んで、真理の光に照らし出して、そしてキリストイエスの名のもとに私たちも戦うべきです。イエス様は、ね、彼らの悪意を知って、偽善者たち、なぜ私を試すのかと、ね、試すということを、ね、そのことを彼らはどんなことをこと心の内に抱いているかを、それを見抜かれて言われます。19節、納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを1枚イエスのもとに持ってきた。このデナリ、ね、1日分の給料のぐらいのお値段だと。そしてこのデナリにはですね、銘が刻まれてですね、20節、そこで彼らに言われた。これは誰の肖像ですか？誰の銘ですか？彼らは、カイザルのです、と言った。そこでイエスは言われた。それなら、カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。ね、本当に見事、わずか、一言で彼らを退散させました。これは誰の肖像ですか？誰の名ですか？カエザルの、ね、デナリ銀貨にはですね、カエザルの肖像、顔が刻まれております。そしてカエザルの名がそこに刻まれております。ローマ帝国で流通している通貨です。そしてこのローマ帝国の通貨の主はカエザル、それに属するものであると。日本銀行券って皆さん知ってますか？要するに、まあ、平たく言えばお札ですね。1000札とか5000円とか1万円札、万札。日本銀行券といって、これは日本銀行が発行したものであるという、そういう印が記されており、印が押されており、そしてそれの投資番号が記されておりますね。それと同じように、このデナリ銀貨、彼らが普段使っているお金、そしてなおかつ税金を納めるためにも使うお金、このデナリ、これがカエザルの肖像が記されております。お金というものはですね、このように皆さんが普段使っているお金も、ね、お札にしてもコインにしても日本国、ね、日本銀行という銘が刻まれているからには、皆さんのお金を使うとき、ね、一定の日本国の中で流通し、取引をしているわけですね。私たちはこの、ね、取引をしている限り世の中との関わりが、避けられません。そして、当時もそうです。ずっと、ね、そうなんですね。ですから私たちは納めるべき税というものもあり、また従うべき権威というものもあります。キリスト教会においてよく迫害される根拠になるのが、キリスト教徒は国に反抗している、一国の王に対してではなく神に、のみ使いなさいということ、これを根拠にしてですね、キリスト教徒は迫害をもう本当に昔からずっと受けてきました。でもクリスチャンであるということと、国にクリスチャンであることイコール国に反抗しているわけではないんですよ。私たちはこの世に生きており、そして神に生きております。皆さんは、ある会社に入ったとしたら上司が必ずおります。課長とか部長とか社長、会社の一番上の権威が社長ですけれども、であるからには私たちは社長に、会社に入ったからには社長に従うべきであり、課長にも従うべきですね。上司であるからには、課長、部長を立てたのは社長ですね。社長があなたを部長に任命する、あなたを課長に任命する、それを立てたのは社長です。それと同じようにこの世界において権威を定められたのは天の父なる神様です。神様がこの全宇宙の社長であり、そして、日本には総理大臣とか、また、 地方のそういう総督とかいろいろいるんですけども、それらを立てたのは神様です。ローマ人への手紙の13章、これを冒頭でお読みしたんですけども、ローマの13章にそのことが記されております。一体どなたが、上に権威を立てたか、支配者を一体誰が立てたか、支配者に従うべきか従わないべきか、税金を納めるべきか納めないべきかが明確にこのローマ13章に書いてあります。ローマ人への手紙の13章1節からお読みします。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。したがって権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます、ね、支配者を恐ろしいと思うとき、なんかお巡りさんが道で歩いてるのを見かけたとき、あ、まずいって、ね、思う人、これは犯罪者ですね。支配者を恐ろしいと思うという心があるとするならば、ね、神様を恐ろしいと思う心があるとするならば、神様に対して、支配者に対して後ろめたいことをしているからです。私たちは、ね、そのようなことを、後ろめたい思いしたくないとするならば、皆さんは正直に 善良な市民として生きるべきです。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをするときではなく悪を行うとき、もし権威を恐れたくないと思うなら善を行うべきです。4節から、それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです、ね、ですから警察とか総督とか、ね、市長とか、また、総理大臣とか、ね、彼ら神様が益を与えるための神のしもべとして、ね、立てたんです。彼らにはその意図はありません、ね、彼らは、なりたくてなったかもしれません。手練手管を用いて権力の座に上り詰めたかもしれないです。でもあいにく彼らもですね、自分では分かってはいないんですけど、神様に立てられている、神様のお許しなければそこにその権の座に座ることはできないんです。彼らあなたに益を与えるための神のしもべだと書いてありますね。彼らが皆さんの上に立っているかのように見えるんですけど、でも神様がそれをお許しになれたのは彼らが皆さんに益を与えるためです。どんな益か、ね、一見彼は益どころかもう災いしかその国民民草に災いしか与えていないかのように見えます。見える時もあります。でも主にあって実はそれは益が与えられるためでもあるんです。私たちはそのことを本当によく知るべきです。彼らはもし、ね、もしかしたら将来、ね、キリスト者たちを迫害するかもしれません。国こぞって国家権力を用いてキリスト者を排斥するかもしれません。でもそれでも彼らは実は益を与えるために、ね、主のお許しのもとにそれを行っています。キリストが迫害されれば迫害されるほどに神の栄光が現れるということを、これはもう本当に歴史を通じてずっとそれが現れてきました。そして私たちが本当にキリストにあって従っていくならば、いかに過酷な指導者であっても彼らが憐れみを受けることにおいて、あるいは彼らが災いを受けることにおいて神様の栄光が現れていきます。最終的には神の国、イエス様はどんなことでも益と作り変えることがおできになるお方です。私たちの愚かさ、私たちがいかにですね、愚かな支配をして私たちの子供たちをダメにしてしまったり、あるいは私たちの妻、夫をダメにしてしまったり、そんなことにおいても本当にキリストに向かうのであるならば、 イエス様に会って益と作り変えられて、そして最終的には本当に和解の技が起こされ、またもはやつまずきを与えるものではなく、パウロはそうでしたね、つまずきを与え迫害し牢に閉じ込め死刑宣告をするあのサウロがパウロへと作り変えられました。私たちも作り変えられること、益とされることが可能なんです。彼は、あなた方に益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報います。五節ですから、ただ怒りが恐ろしいからだけでなく良心のためにも従うべきです。同じ理由であなた方は貢ぎを納めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。アメン。ですからクリスチャンは、ね、社会に敵対するものではなく、むしろ、神様が定めてくださったその秩序、その権威において忠実に従うべきものです。ただしがあります。ただし、皆さんが、ね、会社の社員になったとして、もし皆さんの課長、ね、皆さんの上司である課長が社長に歯向かう、ね、社長に謀反を起こすことをして、この会社の貢献ではなく会社の、ね、不利益を被らせる、ね、横領したりとか部下を打ち叩いたりとか、ね、セクハラパワハラしたりとか、社長の悪口を言ったりとか、ね、そういう場合、皆さんは課長に従うべきでしょうか、それの社長に従うべきでしょうか。会社、ね、皆さんが平社員だとして、皆さんの上司課長が、ね、横領したりパワハラしたり、ね、社長のに歯向かうことをいつもしたりとか、そういう場合、皆さんは会社の課長に従うべきか社長に従うべきか。社長ですね。そうです。全宇宙の社長は神様です。日本国が、あるいは横浜市長が神に歯向かうようなこと、部下を打ち叩いたり市民を凌辱したり弱い人から搾取したり、そういう場合は皆さんは社長に訴えるべきです。課長が、ね、お前俺を訴えるのかとか、そういったことよりも、むしろ皆さんは全宇宙の社長であるイエス様に、イエス様、横浜市長がこれほどのことをしております、総理大臣が、安倍首相がこれほどのことをして死に歯向かうことをしておりますと、皆さんは社長に訴えるべきなんですね。もしそういうことを発見したのであるならば、皆さんそれ見過ごしにしたら、ね、その課長、その会社の課以下の者全員が、ね、処罰されるべき時に処罰されてしまいます。ですから私たちは、ね、訴えるべきことが、ね、主に訴えるべきことを発見したならば訴えるべきなんです。主よ、これこれのことが行われております、主よ、あなたがこれ何とかしてください、私たちと同じ兄弟姉妹キリスト者たちがあの者たちに迫害を受けております、イエス様何とかしてください、皆さんは訴え、取りなし、祈るべきなんです、そういう時は。ですから、確かに私たちは誰に対しても義務を果たすべきです。敬うべき権威に対しては敬うべきであり、また従うべきことは従うべきですけれども、しかしこと全宇宙の法則にのっとらないものに対しては全宇宙のトップであられるイエス様にこれは訴えて、そして取りなし祈り、正しいことが行われるようにそのように祈るべきなんです。ダニエルは、ね、そのようにしました。ダニエルは、ね、バビロンという、もう本当に神様に敵対するような国においても、ね、本当に大臣として トップとして正しく国の政治を行いました。そして国の王がですね、カエサーに従わないこと、神こ、あ、王こそが神であり、この、王以外のものに礼拝をしてはならない、その法が定められたとき、ダニエルはもう迷わずカエサーを敬いました。法に、国の法には背いたかもしれません。でもカエサーを礼拝するということによって、ダニエルはそこはもう本当に信仰的に潔癖に清らかに保ちました。したら確かに、ライオンの穴に陥れられました。でも主が守ってくださいました。皆さんも守られるんです。皆さんも、本当に主にあって時には迫害を受けるかもしれません。あるいは、殉教するかもしれません。でもそれでも主が徹底的に皆さんを守ってくださる、そういうわけですから、私たちはこの世の王、この世の、カエサルのものは確かにカエサルに返すべき分はあります。貢ぎを納めるべきものには貢ぎを納め、税を納めるべきには税をしっかりと納めるべきです。そしてカエサルに納めるだけでなく、神に納めるべきは神に納めるべきです。これも皆さんは、しっかりとそこをないがしろにしてはなりません。皆さんが納めるべき人、お金を支払うべきものにはお金を支払うべきですね。そして神様に払うべき分、これもまたあるわけですね。イエス様がやられたのは、カイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。ですから、パリサイ人たちが、カイザルに税を納めないということ、これによって立法を守っているのだと思っているかもしれないんですけども、でも彼ら税を納めないということにおいて正しくないことを行っているわけです。またヘロデ島の者たち、彼らは、ローマ帝国に取り入るということ、これにおいてもローマ帝国が要求する立法にかなっていないことをもろもろ、これも、するべきだ、そういうふうに彼らが考えているとするならば、それも間違っているわけですね。ですから世が提供してくるこの質問、税金を納めることは、カエサルに税を納めることは立法にかなっているか、かなっていないか、この白黒、この世が提示するイエスノー、これに乗るべきではなく、私たちは真理に乗るべきです。課長が提示するイエスノーに乗るべきではなく、社長の真理に乗るべきであり、私たちはこの天と地を作られた神、主の真理、この御言葉、聖書の教え、これにこそ私たちは従うべきです。これに従っていくのであるならば、世の中においてこれをするべきでしょうか、してはならないでしょうか。それは、おのおのワンダフルカウンセラーであられるイエス様が、本当にワンダフルなカウンセリングをしてくださいます。このイエス様にあって歩んでいくのであるならば、私たちは折々にこの時その時において知恵と啓示の霊を求めて、そしてその主が与えてくださるその真実の計りに従って歩んでいくならば、私たちはもうこのパリサイ派やヘロデ島の罠に陥れることはありません。私たちも本当に日々知恵と啓示の霊を求めつつ、そして本当にキリストにあって正当に歩んで、世に対してカエサルのものはカエサルに納め、そして神のものは神に納めるというこの真実に従って歩んで、そして平和な尊厳ある一生を送っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が今の御言葉を思い巡らしつつ祈りに覚えましょう。本当に世の制度に従うよりも、むしろ天と地を作られた主のこの御言葉の真理に従いましょう。そして日々迫り来るあのことこのこと、あの疑問この疑問に本当に解決が与えられるように、知恵と啓示の霊が与えられるように、そして世の人、世のものから投げられてくる 罠に陥られることはなく、本当に主のもとに従って歩んでいけるように、今それぞれ祈り求める時を持ちたいと思います。イエス様、あなたこそが王です。私たちの王はイエス様、あなたです。しかしながら、この世の成り立ち、この日本国、この地域の成り立ちは必ずしもあなたの御旨を行っているとは限りません。主よ、本当に正義がなされないこと、真実がなされていないこと、行き渡るべきところに物が行き当たらず、ただ罪と欲望にまみれた人がそれをとどめている、そして多くの人々が苦しんでいるありさまを我らは見ます。悪魔サタンの考えが入り込って、義がなされないことに私たちは時に憤りを覚えます。それらについてはイエス様、あなたに訴えます。イエスよ、あなたの御国が来ますように、あなたの支配がなされますように、主よ、あなたの愛された兄弟姉妹たちが陥れられることがないようにと求めます。主よ、あなたの義がこの国、この日本、世界になされますように、キリスト者たちが本当に平和と尊厳を持って御国のこの言葉に従って歩んでいくことができますように、イエスを助けてください。この日本、この地域、我々の主を所属する会社や、また諸々に権威に対して、主よ、あなたの義がなされますように、天と地を作られた主のその御心がなりますようにと我々は日頃求めております。ただ私たちは従うべき権威があり、あなたが定められた主よ、あなたのしもべとしての主よ、権威たちもあります。我らはそれらに主を本当に従って証を立てていくことができますように、そしてノーを言うべきものに出しちゃう、きっぱりとノーを言い、ダニエルのように、パウロのように、本当に正しい信仰に立つ我ら一度であり、またその何をなすべきであり、何をなしてはならぬのか、主よ、知恵と啓示の霊が与えられて、それを判断する知恵が与えられますように、そしてあなたにあって、決して罠に陥れられることなく、正しい道を、義の道を歩んでいくこの一度でありますように、今日いただきましたこの御言葉に感謝して、この知恵の言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りします。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。